注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
さあ、今日はエターナルズ、マーベルのね、最新映画を見てきたわけですけど、
はい。
どうでしたか？
まあ、結局そういうオチになるよねっていうのが、なんか、なんか次のアベンジャーズはそこを目指すんだろうなっていうような展開じゃないですか。なんか、火種をつけたっていう感じっていうか。
もういきなりオチの話。まあ、ま
あ、そうなんですけれど、いよいよなんか動き始めたっていうか、前作のシェンチーはあくまでもキャラクターだけの紹介みたいな感じで、次につながるっていう要素ってあんまなかったじゃないですか。
そうだね。
エターナルズははっきりこれから進む道みたいなのが見えたっていうのとかはあるんですけれど。
まあなんかでも、なんか、まあ、アベンジャーズとはあんまり関係ないみたいなこと言い出してるよね。
そうですね。あの、サノスも俺らが。
人間に介入しないのだ、みたいな。
サノス倒せそうだったけど、俺ら加入しちゃダメなんだよね、みたいな話で。
そう。なんか、そう、進化の妨げになるみたいな。
なんか、変わった話だなと思いながら見てましたね。
ねえ、まあなんか、そう、あんまりに能力が強すぎるから、変に関わると、もう全、バランスがおかしくなりすぎるみたいな、そういう配慮だよね。
で、ちょっと見た後に、あれと思ったんですけれど、これ、なんか宗教圏では見れないんじゃないかなっていう感じもしてきたんですよね。
ああ。
そしたら、帰ったらなんか、ニュース速報の一つにやっぱ入ってて、昨日のニュースかなんかでやっぱりサウジアラビアかどっか上映禁止になったって書いてあって、そうだよなと思って。
なるほど、まあ、宗教のなんかいろいろ縛りのきついところでは、
それぞれの神に神はエターナルズを模してたみたいな感じになってるっていうのがやっぱりなんか受けは悪いんだろうなと思って。うん、
そうだね。
まあ、なんか、センチーの時も思ったんですけれど、キャンチーかの時も思ったんですけれど、エターナルズにしても、なんか、これがフィギュアになっても欲しくないなっていうのが、率直的な感想ですかね、なんか。
まあ、なんか、人数が多くて何人だろうって思った。10人ぐらいなんだよね、最初。
それぐらいですね、なんか。
そう。で、なんかさ、みんな、敵の、なんか、コードが絡まったみたいなさ、敵をさ、バシバシやっつけるかと思ったら、なんか、得て増えてがあってさ、そんなにみんながみんな、むっちゃ強いわけじゃないみたいな。
そうですね、高速に動けるようなやつとか、なんか、別段攻撃に関係ないけど、ヒーラーがいるっていうのは珍しかったですね。
そうだね。
っていう。
うん。
まあ、でも、なんでしょう。エターナルズのキャラクター、それぞれがなんか DC キャラクターっぽい動きをするなっていう感じがして、フラッシュとか、スーパーマンとか。
そうだね。
なんだろう、なんか、エターナルズが、まあ、ちょっと、なんか内容ちょっともう言いますけれど、エターナルズの役目がどうのこうのっていう話じゃないですか。何のためにお前らをそこに送ったかって。なら、別に個性なんかつけずに、なんか、みんな、平均的に戦えるようにすりゃいいんじゃねえかなって、思ってたんですけれど、それも個性とか文化を生まないってことなんですかね、なんか。
まあ、後付けだろうから、そんなの、いろいろ気にしてもしょうがないっちゃしょうがないんだけど
。なんか、もう大元のシステムがすごい間違えてないかとずっと思いながら。
だってね、そもそもそんなこと言ったらさ、別に全部やんなくてもいいようなことばっかじゃん。
そうですね。
要はあのコードみたいな敵もそのあの神様みたいなやつが仕組んでるわけでしょ。
ええー、なんかビッグバンを神様にしたような感じの。
なんかなーみたいな。
もはやなんかそこと最終的に戦うのかって思うと果てしないなって、なんか無理ないかと思いながら見てたんですけれど。
もう無理しかないよね。
いやーなんかなっていう感じはすごいしてました。
まあ別にそんなの宇宙を次の宇宙を生むためにはその人類が知恵をつけなきゃいけなくて、その知恵がついたら滅ぼすことで宇宙が生まれるみたいなさこと言ってたよね。
あの地球せあのせあ、惑星自体が卵みたいなのにあの核を入れてて、それをなんか産むためになんか犠牲みたいなのは必要なんだけど、そいつらになんか知性がないと育たないっていう理由で育てるためにっていう、なんかすげえ回りくどいなんか養殖をしてるなって感じがして、
なあ残っちゃうみたいな。なんか真面目に考えてるのがアホらしくなるよね。
そうなんですよ。どうすることもできねえじゃんっていう感じで、なんだろうなっていう、
そうだからね、まともに、なんかさ、最近、昔俺、ハロータでさ、モーニング娘。をすごい、好きになろうとしてたんだけど、やっぱさ、歌詞がアホみたいでさ、歌詞をまともにこう受け取ってるとどうしても好きになりづらいんだよね。
まあ確か
にそういう感じ
と。 でもこの前それでもう吉田剛さんにインタビューされてますけどね。
そう当時を振り返るインタビューをしてもらって、
なんか、ツイッターか何かで、なんか、薄いオタですいませんみたいなこと書いてあったんで、結構
なんですよ。まあ、薄味なんですけど、薄味で、他の並びの皆さんに比べると、恥ずかしくなる。
いや、でも、なんかもう次元が違いすぎて、なんか、どうすることもできない感じも あるんですよね、エターナルズに関して。なんか、それこそジャスティスリーグでもうスーパーマンいたらダメじゃんっていうレベル、もうもはや違うじゃないですか。
そうだね。バットマンとスーパーマンが張り合えるわけがないよね。
でもそれを超えてエターナルズってもっとすごいじゃないですか。
そうだね。
アベンジャーズ全員帰ってきて戦ったとしても、戦う相手があまりにもでかすぎると、もうどうしていいかっていう。です。次の宇宙が生まれないってことになれば、どうするんだろうなっていうのを、
そうそう、なんか最後神様が出てきてさ、じゃあ人類がお前たちが言うほどのものなのか一つ持ち帰って検討だみたいなさ、なんだそれみたいな、
それで済むのと思って、なんか、どうしてもやらなくちゃいけないみたいな感じでみんな言ってたのに、なんか、それで済むんだったら違わなくないと思って。なんか変な感じになりますよね。っていうことは、サノスたちが他の星を壊してたこととか、こいつは止めなかったのかなっていう。なんか。
そうね。
だって、サノスが結構星を壊せたり、人数を減らせたりしたじゃないですか、人類とか。
あれはなんで人類減らしてたんだっけ？人類が多いと資源がなくなるとか言ってたっけ？
いえ、なんだっけ、人が増えすぎてどうのこうのみたいなことを言って、地球だけじゃないんですね。他の星も確か減らしてたんですよね。
そこは。
武力を持って。
そうだね。
そんなことしてるやつを、あいつらは止めねえのに、なんかエターナルズだけに頼むっていうのは変だなと思って。
変なの。
どう関係していくんでしょうね、本当に。
ねえ。
なんか、最初になんかいろんなリングみたいなのが出てきたんで、あ、これがテンリングスの元なのかなとか、そういうのちょっと思ったんですけれど、それも全然関係もなかったですし。 最終的に何で止めたかがよくわからないじゃないですか。D マットだかなんかよくわからない。
あ、そう、なんとかマットレスみたいな、なんか言葉が出て。
今までそんなこと言ってましたっけって感じで。
あれ、なんのことなの？よくわかんなかった。
結構仲間集めるのに時間かかってたのに、なんか結構人が死んで、最終的にその人数で止められるのとか思いながら。だったら、あんなに集める必要なかったんじゃねえかなとか、なんか不思議な作品だなと思って見てましたね。
おい。
でも、今回、なんか、やっぱそこを、ディズニーはもう意識して作ってるんだなっていうのが、前回もそうでしたけれど、人種とか、あれですよね、LGBT みたいなのとか、すごい意識してますよね、今回も。
そうだね。ゲイのキャラが出るっつって話題になってて、あ、この人かみたいな。
ゲイでもしかも結構年いった人をするっていう。
しかもね、子供が多分あれ里子だよね。
里子でなんか前の彼氏の連れ子みたいな感じっていう、まあ、なかなかその設定はヒーローの、ヒーローとして見たことないなっていう感じがして、なかなか。インパクトはありましたね。
そうだね。
そういったところは面白いなと思いながら見てましたけれど、いかんせんでもなんかあの統率の取れてないチームのなんか感じも、どうなんだろうと思って。
ねえ。まあ、あととにかく長いよね。
2時間半以上ありましたもんね。しかもジャフ監督は綺麗に撮るっていうのがあるんで、どの回しか結構長かったりするんですよね。
ああ、ノマドランドの監督だよね。
そうです、そうです。結婚するシーンを見せて、その後、なんか、丘でなんか二人になるシーンとか、ちょっと長いかな。ここを切ればもう少しは短くなるのになとか思ったりしたりしたんですけれど。でもまあ、なんか、あれですよね。デッドプール以来、なんか DC をあんなにバカにするヒーローも、ヒーロー映画も久しぶりだなと思って、堂々とスーパーマンって言ってたじゃないですか。
そうだっけ？
なんか目からビーム出して空飛ぶやつを子供が見たときに、あ、あんたスーパーマンでしょって言って。
そうか、そうか。
で、そう言われるとそうなんですよね。格好マントすらないものも、青いスーツで、バシッと髪をオールバックみたいな感じにして、空飛んでビームしてるって、もはやスーパーマンだなっていうような感じとか、あと、本当にフラッシュみたいな女の子がいたりとか。
ローアの女の子もいたしね、その子だけど。
なんで、そこも障害の子みたいなのも入れたりするっていうヒーロー映画っていうのも、すごいなとは思いましたけれど。
どういう意図で、障害のヒーローがそもそも発生っていうかね、神様が作ってるわけでしょ？
神様はなんであんないい加減な人種で作るんですかね、なんか。なんか、ね、ちゃんと見守らせることをやるんであれば、なんか、LGBT に無理やりしなくてもいいじゃないですかっていう神様でいるんであればっていう感じはあるんですけれど、
なんかこの主人公がアジア系だしね。
そうですね。このなんか映画に全部合わせたんだろうなっていう感じがして、なんかキャスティングが悪いことじゃないんですけれど、なんかその個性で悩むっていうのが、まあ、売りといえば売りですけれど、なんでそんな複雑な、守り神にしたんだろうなっていう感じは、なんか否めないというか。
そうだね。
他の星でもその設定なのかなとか。
どういうことなんでしょう。
ありましたね。
ねえ。
まあでも、なんか、次に、なんか来るヒーローが、必ず最後に流れるじゃないですか。あれが誰だかわからないんですよね。
誰だかわかんなかったね。
なんか噂聞くとあれ、ブラックパンサーの次のシリーズのワッカンダーフォーエバーに出るなんか、ね、ブラックパンサーの弟だかなんか、客だっていう話をしてました。最後の方で言ってたじゃないですか。我々は、私の兄弟は複雑でみたいなことを言ってて。
なんか言ってた。
ブラックパンサーってそうだったなっていう。確かになんか兄弟喧嘩みたいな感じの話だったよなっていう。皇位継承の、うん。まあでも、なんだろうな。本当にフィギュアとして欲しくないなっていう、この2作。
もともと俺は物欲がないのでフィギュアは何も欲しくないんだけど、
いやなんか見るだけでテンション上がったりするんですよね。アベンジャーズの例えばアイアンマンでもこのアイアンマンのバージョンなんとかハルクバスターみたいなのとかがフィギュアになってるのはやっぱいいかっこいいなと思うんですけれど、
うん、
どうセンチーとなんかエターナルズかフィギュア化になっても、センチーはもうなんかフィギュア王って雑誌でフィギュアが出てたんですけれど、本当にいなたいんですよね。一緒に出てた父親の方はすげえかっこいいんですけれど、
うんうん、
主人公の方がかっこ悪くて。なんか困ったもんだなっていう感じはする。
主人公の彼女の女の子、アジアの女の子はフィギュアにならない。
あったとしてもあの子はいらないでしょ、なんか。
まあいらないよね。
なんか物欲わかんなっていうような、なんか、うん、色映画ってそういうところにもなんか波及するっていうのはあるんですけれど、今回難しいなっていう気はしますね。多分フィギュアになってちょうどいいのは多分さっき言ったトニー・レオンが演じた父親だったり、なんかアンジェリーナ・ジョリーがやってた剣を持った状態のああいうキャラクターだったら多少映えるかもしれないんですけど、メインがあんまりなんかかっこよくないなっていう感じがして、
ね、メインはどんな能力だっけ。あ、なんか草とか物質を変えるんだ。
そうなんですよ。でその物質を変える要素がよくわからないっていう、なんか
よくわかんないよね。
最終的に何が発生してそうなったのかよくわからないまま終わっていくっていう、
うん、
うん、なんかそのロジックがわかればもう少し面白かったのかなって気はしましたね。なんかやっぱりでもあれなんですよね、国内評、日本の評価すごい低いですよね、
やっぱり。本当
だいたいマーベル映画って4前後つくんですけれど、星で。
うん。
だいたい 3.5、いつも 3.5 がメインだったり。チェンチーでも確か 3.94 ぐらいが平均だったんですけどね、なんか。
そっかそっか。
ちょっと攻めすぎた感じはありますよね。
なるほど。
あと、やっぱ、マドンソクですかね。
マドンソクがね、なんか、すごい。
一番ヒーローっぽかったですよね、今回。
ああ、まあ、力持ちの役。
力持ちだし、なんか、アンジェリーナ・ジョリーやってたキャラクターに少し、なんか恋心あったりとか、
うん、
それで見守るっていう男気を出してたりとか、かと思えば、うんうん、こう、エプロンしてご飯作ってたりとか。
そうね。まあ、身を犠牲にして死んでしまうんだけど。
で、一応、ジャオ監督もが考えたかどうかわかんないんですけど、わかってるなと思ったのが、最初の戦いで、なんか門にこう、鳥みたいな形でモンスターが突っ込んでくるときに、あれですよね、天気とかするんですけれど、あれですよね、ビンタで倒してたのがすごいいいなと思って。
そうだっけ、もう、ちょっと前に見たから忘れてしまった。
やっぱ、マトンソクはそうだよね。やっぱグーよりはビンタだよね、と思って。それで乗せてたのすごい良かったですね。
そっか。
あと、なんか、敵の構造がいいですよね。相手の、知識をこう、積み上げていくみたいな感じ。
あ、そうそう。能力を吸い取るんだよね。
なんで、最初に殺したヒーラーの、力を得てとか。
うん、
あ、それは新しいなと思って。
ヒーラーのおばちゃん。
うん、おばちゃん。あれ、サルマ・ハエクですよね。
サルマ？
サルマ・ハエク。
何の人？
あ、まあ、昔で言えばデスペラードとか。
おお。
ヒロインとかでは有名ですかね。まあ、タランティーノ作品とかにも、うん、出てたりとか、結構有名な人ですよ。
おほう。
いや、なんか、久しぶりに
タルマ、まあね、アクションとかはすごい良かったよ、アクション。
そうですね。そこまで退屈することはなかったですね、全体的に見てて。けど、結局またボス問題っていうのはここに落ち着くんだな、っていう感じで。
うんうん。
なんかボス、今回の 最終的目標をこう止めたとしても、なんかスカッとしないなって感じの作品ですよ。うん、シャンチーはまだあれ、竜を倒すみたいな感じのところとかの、あのロジックあったりとかしてよかったんですけれど。うん、そこまでなんか説明もよくわからないし、何で止めたかもわからないまま、っていう感じで終わるのは、ちょっともったいなかったかなっていうのと、あと、スプライトが良かったですね、俺の中で。
え？
スプライト、あの小さな女の子、女の子っていうか成長でき
ない。ああ、人間になる子。
人間になる子。あの設定はすごいいいなと思って。うん、
そうだね。私だけ成長できないっつって苦悩を抱えてるんだよね。
で、若干その主人公のあの二人にちょっと嫉妬してたりとか。そこは面白かったなっていうのが、だけが人間になっちゃうから、続編があったとするならなんか一番ちょっと好きだったようなところがなくなってしまってるのが残念かなっていう。どう盛り上がってくんだろうっていう、エターナルズの続編はそういうふうな感じがしますね。
そうだね。
うん。最後にエターナルズは帰ってくるって言われても、なんか、帰って来られてもっていう感じしかしなくて、なんか、
うんうん、
いやー、なんか、これが集結するっていうのは、本当にまだ全然見えてこないなっていう感じはしますね、でも。
そうだね。どうなるんだろう。
どうなんでしょうね、あの、結構あの、次でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは終わりますみたいな話も出てますし。
あ、本当？
あの、何でしたっけ、あの、ストレンジはこのまま、もう一作、なんか、ホラーテストのやつ作るみたいなことも言ってます。
え、ドクター・ストレンジ。
ドクター・ストレンジはなんか、今度はヒーロー映画っていうよりは、ちょっとホラーテストになりますみたいな話が出てるんですよね。
お
ー。で、なんか、スパイダーマンは今度は、あの、権利が、あの、ソニーなんで。
コロンビアだ。
コロンビアなんですけれど、一応そこにドクターストレンジ出てくるじゃないですか。どういう立ち位置になるのかなとか。
うんうん。
そう考えると、あの、ベノムもありますよね。ベノムのあれ系も出てくるのかなとか。
ベノムはね、なんか来週、あ、12月公開。
ええ、12月3日でしたっけね。
うん。
あの、ディズニープラス、友達が入ったんですけれど、なんか、ベノムとスパイダーマンが見れな、あの、まだ入ってないんだよねっていう話してたんで。
おう。
だから、ディズニーとしてはやっぱりそこは関係しないのかなっていうような感じもして。いや、なんか、複雑だなっていう。
そうだね。
一応、ディズニーがあのマーベルを買い取ってるから、あの、今度ディズニー資本であのデッドプールが出るって書いてありましたし、X-Men の新しいシリーズも出るっていうことは最終的にそこまで行くのかなとか、いろんな風に思いますけれど。
うんうん。
でも、エターナルズのスケール感にはなんか、何も単純かなわない気がするっていうのが現状。
ねえ。かないっこないよね。
いや、かなり複雑な感じで見てました。面白いですけれど。あと、なんかあの、インドのキャラクターも良かったですよね。
インドのキャラクター？
あの、インド映画。
映画スターになってる。
監督も
スターになって何が楽しいんだろうね。
しかも、 ずっと同じだから、先代からずっとスターで、希代のスターだみたいな感じで、自己アピールしてたり、ドキュメンタリー撮ってたりとか。
うんうん。
個人的には俺はあいつの単体だけでいいんじゃねえかなと思うぐらいで、あいつ好きなんですけどね。
あと。まあ、強いしね。
結構強いですし、生き残ってますし。
そう。まともに戦えるのが、あいつと、アンジェリーナ・ジョリーと、目からビームのやつぐらいだよね。
でもアンジェリーナ・ジョリーは、精神だかなんか前の記憶が残ってて、時々暴走するっていう設定なんですよね。
うん。そう、まあ、あと、マドンソクが強かったけど、でも、いなくなってしまった。
マドンソクはなんか復活するんじゃないですかね、なんか。
大丈夫かな。
まあ、でも、やっぱりみんな結構疲れてるみたいですね。やっぱここまで続くとっていうシリーズ。
スタッフが？
スタッフっていうか見る方もなんか。
見る方、俺はもうとっくの昔に疲れてるよ。
やっぱアベンジャーズで一旦締めて、次はユニバースも本当にそこまで、意識しない方がっていう、もう。
ねえ。
逆に DC みたいにはっきりとなんか単体の作品でっていうのが一番行きやすいような気がしますけど。
うん。DC はあんまりそういうジャスティスリーグみたいなのあんましないのかな。
もうだってアクアマンも一作で次に続けるっていう感じでもなかったですし、ワンダーウーマンもそうでしたよね。次に続くみたいな感じじゃなくて、一作一作で完結してっていう感じで、なんか、次があるかどうかは分かりませんみたいな感じで終えてるのはいいなっていう感じしますね。
そっか。
それこそ、スーサイドスクワットもそうだったじゃないですか、終わり方。
そうだっけ。
特に続くって感じもせずに、スパッと終わるっていうか。なんか、DC の戦い方はそこだなと思いながら見てましたね。次のバットマンがどうなるかは分からないですけれど。なんか、DC はもう戦い方を変えてやってほしいなっていうバットマンにせよ、何にせよ。
そうだね。
まとめてもいいけど、なんか次に続きますよみたいなので、エンディングクレジット終わってからこう、なんか数分あるっていうのもきついじゃないですか、もう。エンディングクレジットがす
ごい。まずさ、その、エンディングのなんか、バーンって主要メンバーのさ、クレジットが出てさ、その後ちょっと映像が出てさ、そんで、最終的なクレジットが終わってからまたバーンってなんか出るみたいな。
一回キャストをある程度そこで紹介してるのに、もう一回頭からキャスト紹介するのどうだろうと思って、そういうのを少し考えようよっていう感じはするんです。
エンドロールが始まったらトイレに行くことにしてるんだけど、うっかり行ったら見逃しちゃうんだよね。
そうなんですよ、もう。その割に2時間半とか平気でありますからね。なんかもう一回マーベルはそういうところを見てほしいかなと思いましたね。
ねえ。もういい加減にしてほしいですね。
まあ、おそらく次のスパイダーマンもそれぐらいの時間帯はあると思うんですけどね。もう気軽に見れないですよね、マーベルも。
そう考えまあ、見逃すと、また、なんか、追いつくのが大変だし、まあ、見ても忘れるから一緒なんて言うような気もしないでもないんだけど。
まあ、でも一応なんか、ああいうアベンジャーズみたいな花火があるんであれば乗っかるっていうのは、なんか劇場でやってる意味を追いかける人間としては見ておいた方がいいかなとは思うんですけど。
ねえ。でも、
なんか祭りも大きくなったもんだって感じがして。
大変だよ。
いやー、ほんと今、本当になんか単純に終わるヒーロー映画が見たいって気がします。ヒーロー映画であれば。はい、
そうだね。まあ、あれね、やっぱ品質はむちゃくちゃ高いなって思ったよ。
品質は高いんですよ。高いんですけど、長いんですよ、もう。
そう、高くて長い。大変だ。
なんか、 ヒーロー関係は2時間以内にしてほしいですよ、本当。
そうだね。
90分っていうのがいいのかもしれない。
うん、90分ぐらいにしてほしいな。
だって90分2本ぐらいの方が見やすくないですか。それも、だったら半年おきでもいいような気がするんですけど、見る側としては。
本当にその通りだよ。
うん、なんか、本当、マーベルは もはやなんか、マーベルっていうか、ウォールドディズニーは、その、ディズニープラスとかで流すことをメインにしてるのかなと思うぐらいの長さじゃないですか。しかも、あの、シェンチーもうあれなんですよね。ディズニープラスで見れるって書いてあるのがすごくて。やったの9月ですよ。たかなか2月で
も入ってた。
あの、しかもあれですよ。追加料金かからないって書いてあったのを見て。
ほう。
っていう。まだ DVD とかでもレンタルしてないですからね。
あれに、怒られるよね。あの人に。ブラックウィドウの人に。
ああ、そうですね。あ、でもあれも解決したらしいですね。和解したって書いてありましたよ。
ああ、そう。よかったね。
いやー、なんか、フリー以外なんかもう、あの、ワウワウでもやりますしね。
あ、フリー以外面白かったね。
8月に公開して、あの、テレビで見れるのが、普通にテレビで見れるのが、11月ってなんか、劇場を完全に無視してるのかなっていう気もします。
はい。
まあ、いろいろ考えるバーベルです。
はい。そんなところで終わりにしましょう。
あ、はい、わかりました。
はい、皆さんもぜひ、エターナルズ、ご覧ください。さようなら。
はい、失礼します。
どうもありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは。